と共に歩む人生、ヴィルヘルム・ブッシュ、8回連載第2回。第2章、何のために生きるのか。人は何のために生き、また何のためにこの世に存在するのでしょうか。人生の意味とは何なのでしょうか。私がエッセンという町にいた時、ある友人の実業家から取り乱した電話がかかってきました。すぐ来てください。私が急いで駆けつけると、彼は息子が銃で自殺したと言いました。私はその息子さんを知っていました。当時彼は学生で、欲しいものはすべて持っていました。若く健康で美しく豊かで高級車も持っていたのです。しかしこの若者は銃で自らを撃ちました。彼が残した手紙には次のように書かれていました。私はこれ以上何のために生き続けるべきか、その意義が見出せないので、これで終わりにします。私の人生には意味がありません。人生が持つ意味は、想像を超えて深く大切なものです。人生はたった一度しかないのですから、それはとてつもなく大きな問題です。たった一度しかない自分の人生、あなたはその意味について考えたことがおありでしょうか。私は学生時代、数学が苦手でした。先生は私の答えを全く評価してくれず、提出した私のノートは赤字で一面に訂正して返されてきました。この面白くもないノートには、まだ使えるページがいっぱい残っていましたが、捨ててしまいました。そして新しいノートを買いました。そうすれば新しくやり直すことができるからです。これと同じように、私たちの人生もやり直しが効けばいいのにと思いませんか。多くの人々は死ぬとき、全く最初からやり直すことができれば私はそうしたい、すべてを違ったふうにやり直したいと思うかもしれません。学習ノートは買い替えることができ、やり直すことができますが、人生はそうはいきません。私たちの人生は一度しかありません。私たちが一度きりの生き方を間違えることがあれば、それはどんなにか恐ろしいことでしょう。その人生を台無しにすると、それは永遠にわたって、台無しになるのです。この問題は深刻に受け止めるべきではないでしょうか。今朝、私が泊まっているホテルの脇を、雌牛の群れが通りかかりました。その時私は講演会のことを考えていたので、この牛たちが何のためにこの地上に存在しているのかを深く考えもしないで、なんと幸せな生き物たちだろうと思いました。しかし飼われている牛たちにとって生きること、つまり飼われている目的とは人間に牛乳や食肉を提供することに他なりません。また動物は生きる意味について熟慮する能力がありません。ここに動物と人間の違いがあります。にもかかわらず、多くの人は、一体自分は何のために生きているのかを自問することなく、生き、そして死んでいくのです。それでは動物といくらも違わないではありませんか。人を真に人間たらしめるのは、自分が何のために存在し、何のために 人間であるのか、何のために生きるのかを自問することにあるのではないでしょうか。表面的で浅はかな答え、人は何のために生きるのかという質問に対して、この世にはいろいろな表面的で浅はかな答えがあります。私はそのような答えに出会った一つの体験を持っています。ヒットラー独裁時代の1936年、ミュンスターという町の学生たちから、私の人生の意味というテーマで話してほしいという依頼がありました。言ってみると、彼らは私の講演を聞きたかったのではなく、このテーマについて私と議論を交わしたかったようでした。そこで私は早速彼らに尋ねました。私たちの人生の意味は何でしょうか。私たちは何のために生きるのでしょうか。当時の若者は皆ヒットラーのドイツ国粋主義に心酔していましたから、私の質問に対してすぐ一人の若者が立ち上がって言いました。私は国家と国民全体のために存在するのです。この関係は樹木とその葉みたいなもので、木の葉一枚一枚はあまり意味がないが、葉が集まった木が存在の意味を持つのと同じです。それに対して私はこう尋ねました。そうですか。ではその木は何のために存在するのですか。つまり何のために国民は存在するのですか。彼は答えることができませんでした。つまり彼の答えは、私の質問に対して表面的で浅はかな答えでしかなく、本質的な答えになっていなかったのです。若者の答えは問題の回答を少しだけ先に伸ばしたにすぎません。そこで私は彼らに言いました。ある質問に対して先送りするような答えをしてはいけないのです。私は改めて彼らに質問し直しました。それでは人生の意味は何でしょうか。私たちは何のために生きているのでしょうか。するともう一人の青年が立ってこう説明を始めました。与えられた義務を果たすために私はこの地上にいるのだと思います。私は言いました。その通り。ではその私の義務とは一体何ですか。私自身のことを言わせてもらうなら、私の義務はあなた方に神様の言葉を伝えることにあると思っています。さてあなたの義務とは何なのでしょう。ここで私がかつて出会ったことのあるお役人の話をしましょう。その人は次のように言いました。ここだけの話ですが、私は毎日書類にサインばかりしています。でもこの書類がすべて消失しても、この世は何事もなく続いていくでしょう。私はこんな無意味な仕事を毎日していることに悩んでいます。ところで義務とは一体何でしょうか。ヒットラーの第三帝国でゲシュタポは何百万という人間を殺害しました。そして彼らが裁判にかけられた時の主張は、我々はただ単に与えられた義務を果たしただけだ、私は命令に従ったに過ぎないというものでした。たとえ強制されたにせよ、大量殺人を犯すことが人間の義務だなどとどうして言えるでしょうか。 私には到底そんなことは言えません。そこで私は学生に言いました。これこそが問題の本質です。そもそも私の義務とは何でしょうか。誰かそれについて答えられる人はいますか。いませんか。どうやら問題はまた元の出発点に戻りましたね。青年たちは真剣に考えていました。やがて別の一人が立ち上がって、自信に満ちて話し始めました。私は貴族の出身です。その血統は16代前にまで遡ることができます。この貴族の血統を継承することが、私の人生の目的だと言っていいのではないでしょうか。そこで私は答えました。過去16世代にわたって何のために生きてきたのかわからないままで17世代目を付け加えてもそこにどういう意味があるのでしょう。お分かりになっていただけるでしょうか。このように人生の意味とは何かという質問に対して実にたくさんの表面的で浅はかな答えが返ってきます。新聞の死亡通知欄にはよく次のように書かれています。彼は仕事のためだけに生きた。自分のことなど考えず家族のために努力した。それが彼の生きる目的、最大の義務であった。こういう記事を目にするたびに私は悲しみを覚えます。これではまるで馬と同じではないかと思うのです。馬はただ働くしかありません。しかし人間はあくせく働くためだけに生きている存在であっていいのでしょうか。もしそうだとしたら、実に嘆かわしいことです。懸命に働くことだけが人生の意味だと考えるなら、冒頭でお話しした若者のように、生きることに虚しくなって、自ら命を絶っても不思議ではありません。働くことは私たちの人生の目的ではないのです。別の学生が語り始めました。私は医者になろうと思います。患者の命を救うことができれば、それこそ素晴らしい人生の目標ではないでしょうか。そこで私は答えました。そうですね。だけど、その患者自身が何のために生きているのかわからなければ、人の命を救うことにも真の意味が見出せないのではないでしょうか。その答えも、人生にどんな意味があるのかという質問に対して、根本的な答えにはなっていません。その場には、他にも大勢の若い学生がいましたが、私は彼らが教養を身につけてはいても、基本的に何のためにこの世に存在するのかわからないで生きているということに驚きました。多くの場合、このような議論を続けていくと、最後には次のような答えにたどり着くことになります。人生には、深い意味などない。私が生まれたのは全く偶然であり、その背後には何の意味もない。だから私たちが唯一できることは、最大限に人生を楽しむことだ。言い換えると、私の人生に意味はない。両親が結婚しなければ、私が生まれることもなかった。偶然で私は存在している。だから私の人生は基本的に無意味だ。このような虚無感を持つ人は、人生において辛く苦しいことに遭遇すると、容易に自殺願望にとらわれやすいのです。なぜこの辛い人生を続ける必要があるのか。すべてが偶然であり、無意味であるなら、 自分から終わりにしてもいいのではないか。皆さんはご存知でしょうか。西ドイツにおける自殺者数は交通事故の死者よりも多いのです。そして自殺者の半数は30歳以下の若者です。この数字が現代の恐ろしさを表しています。多くの現代人は生きることに何の意味も見出せないでいるのです。私と話した大勢の人々は次のように訴えます。人生は無意味です。だから私は刹那的享楽に身を任せるか、または自殺の誘惑に負けて我が身を投げ捨てるしかありません。そこで私は彼らに聞き返しました。あなたは今まで人生が全く無意味であるかのように生きてきましたが、もしあなたの人生にはっきりとした意味があるとしたら、あなたはどうしますか？あなたの人生の結末はどうなると思いますか？聖書には次のような御言葉があります。人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっている。ヘブル9章27節。この聖書の真理を無視して、人は自分の人生の真の目的を知ることなどできないのではないでしょうか。私たちは人生の真の意味を知らずして、死後に神の裁きを受けてもいいのでしょうか。人は何のために生きるのか。この質問の答えは確信に近づいてきたようです。では、さらに次に進みましょう。次のテーマは以下に記したものです。誰がこの質問に対して答えられるのか。人は何のために生きるのかという質問に対して答えられるのは一体誰でしょうか。牧師でしょうか。大学の教授、それとも哲学者でしょうか。いいえ、彼らにはこの質問に対して答えを出すことはできません。私たちが何のために生きているのか、それについて明快な回答を出せるのは、ただ一人のお方しかありません。そのお方は私たちを創造し、私たちに命を与えられた神です。誰かが何かを作り出そうと作業しているとき、その人自身が説明してくれなければ、その作業中のものが何なのか、また何のためのものなのか、わからないでしょう。それと同じように、私たちの人生も、私たちを創造した方だけが、何のために私たちを創造したかを説明できるのです。つまり私たちは何のために生きているのかという質問は、創造主なる神の啓示を通してでなければ答えを得ることができません。その答えは誠の神だけが与えてくださるのです。私たちは何のために生きているのか、この質問の答えを求めて多くの人々が聖書にたどり着きました。私もその一人です。実際、この呪われた世界になぜ自分が置かれているのかを知らなければ、決して耐えることはできないでしょう。あなたにとって、この呪われた世界という言葉は厳しすぎますか？この言葉は聖書に出てくる言葉です。現代の世界は大変な呪いの下に置かれているのです。そしてその中に生き続けることは、神の啓示を通して答えが与えられなければ耐えがたいものです。誠の神は生きる意味について聖書の中で私たちに答えておられます。 ですから聖書は私たちにとって重要な意味を持っています。聖書など読まないという人がいますが、そういう人は何のために生きるのかという質問について真剣に考えたことがないのではないでしょうか。残念なことに、このような風潮は世界中に広まっています。ここで聖書の答えを簡単な言葉にまとめると、次のようになります。神は私たちを神の子供とするために創造された。父親は誰でも自分自身の姿を息子の中に見出したいと思うものです。神も人間を神ご自身の見姿に似るものとして創造されました。神が私たちに望んでおられるのは、私たちが神の子供になり、いつも神に語りかけ、また神も私たちに語りかけることができるようになることです。神は私たちを限りなく愛しておられますが、私たちもまた神を愛することを望んでおられるのです。あなたは神に祈っていますか？父親にとって子供が長年にわたって話をしてくれないほど辛いことはありません。つまり、祈りをしない人間は天の父なる神と全く話をしないのと同じ状態なのです。神は私たちが神の愛する子供として神に話しかけ、神を愛することを望んでおられます。そのために私たちはこの世に置かれているのです。私はキリスト教やその他の宗教の教義について話しているのではありません。私たちを創造された神、今も生きて働いておられる神について話しているのです。その方があなたを神の子供となるように創造されたのです。あなたは今すでに神の子供になっていますか？さらに一歩前進しましょう。私たちは神の子供となるべき存在ですが、生まれながらにそのままで神の子供と言える状態にあるとは言えません。聖書の創世記には、神はこのように人をご自身の形に創造された。創世記1章27節とあります。しかし人はその直後に大きな過ちを犯してしまいました。神は人を神に似たものに作られると同時に、自由意志を持つものとして創造されました。そして人はその自由意志による浅はかな決断、神に反する決断をしてしまいました。はじめに神によって作られたアダムとエバは、神によって禁じられていた木の実を食べました。この行為が意味するのは、私は自分自身を支配する。私は神なしに生きていけるということです。アダムは神の存在を疑ったわけではありませんが、自分自身を神から切り離して、自分の人生は自分で決めるという態度をとったのです。最近ある人が私にこう言いました。ブッシュさん、あなたはいつも神様の話をしておられますね。でも私にはどうしても神様を見つけることができないのです。どうすれば神様を見つけられるでしょう。そこで私は次のように答えました。何万年もの昔にタイムスリップすることを想像してみてください。タイムマシンに乗って人類が創造された最初の時代を旅していると考えてみてください。私は美しい楽園の庭を散歩していました。そこで茂みに隠れている 最初の人間アダムに出会ったのです。こんばんはアダムと私、こんばんはブッシュさんとアダム。私が考え悩んでいる様子を見て、アダムは何をそんなに考え込んでいるのですかと聞いてくれたのです。私は言いました。私は多くの人々からどうすれば神様を見つけられるのかと聞かれるので、どう答えればいいのか考えていたのです。アダムは笑って、どうすれば神様が見つかるかなんて簡単なことじゃないですか。神はそこに存在しているのですから。むしろみんなが本当に知りたいのは、どうすれば神様から逃げることができるかじゃないですか。それこそが難しいのですと言いました。アダムが皮肉を込めて言ったことは真実です。神は確かに存在します。その気になれば人は簡単に神を見つけることができます。でも人は神から逃れることができないのです。過去300年の精神史を見てごらんなさい。多くの人々が神から逃れられると考えて戦ってきました。しかし神から逃れることは人間には不可能なのです。皆さんも心の底では神は存在するかもしれないと思っておられるのではないでしょうか。しかしあなたは神の存在を認めようとせず、したがって神に属していないだけではないでしょうか。多くの人々は神についての真に重要な質問をなおざりにしているのです。神の存在を否定はしないが、神に属することもしない。神の敵ではないが、友でもない。そのようにして、人生最大の問題を未解決のまま放置しているのではないでしょうか。あるスイスの精神科医は、自分の著書の中で、生きていくための重要な問題を解決しないままでいると、人は精神的な傷、つまり心のトラウマを持つことになると書いています。現代の人間は神に関しては病んでいるのです。多くの人間は神を否定はしないが、神に属することもしないのです。結局は神に属したくないのです。現代人は神に興味を失ってしまっているとあらゆるところで言われています。実は私もその現代人の一人ですが、私はそうは思わず、神に深い関心を抱いています。そして皆様にもこの神の問題に対して解決を得ることを真剣に考えていただきたいと心から願っているのです。最も大切な質問に対する神の答え。繰り返しますが、私たちは生まれながらに神の子供なのではありません。私たちはいつかは神の子供になるためにこの世に置かれているのです。そこで私たちの人生に神の子供となるための何か、つまりきっかけになる出来事が起こらなければなりません。私たちの使命は神の子供となることです。そのことに関心を持たない限り、人としての使命を果たしていないことになります。人は生ける神の子供となって初めて本当の人間になるのです。私たちは最初から神の子供ではないのですから、神を愛することもなく、神の訓戒を守ることもなく、神のことを考えることもなく、神に祈ることもしません。ですから次に大切な質問は、 どうすれば生きておられる神の子供になれるのでしょうか、です。ここでできることなら読者の方々に紙と鉛筆を配って、どうすれば神の子供になれると思いますか、の答えを書いていただきたいところです。ある人はこう答えるでしょう。私が良い行いをすることによって、また他の人は神様を信じることによってと書くでしょう。でもこのような答えでは十分ではありません。最大のポイントは、どうすれば神の子供になれるかということです。すべての質問の中で最も大切なこの質問に対しての答えは、神ご自身が答えてくださらなければ私たちにはわかりません。神がいかにして私たちを子供として受け入れてくださるのか、それは神ご自身が解き明かしてくださらなければ私たちにはわかりません。ですから聖書には神による明らかな答えが提供されているのです。その答えとは、イエス様を通してのみ神の子供になる道が得られるというものです。聖書の言葉は要約すると次の通りです。イエス様は神の国からこの世に来られた。これを聞いたあなたは、神の国っておそらく私より高いところにあるのだろうと思われるかもしれません。ですが実際には、神は高いところからだけでなく、ありとあらゆる方向からあなたを包んでくださるのです。私たちは高さ、幅、奥行きからなる三次元の世界に生きていますが、それ以外にも次元は存在し、神のおられる次元は全く異なった次元です。言い換えると、神は目には見えないが、あなたの近く、手の届くすぐそばにおられるのです。また神はいつもあなたと共に歩んでいてくださるのです。そしてあなたが神を知らないままに人生を歩む様子を見て、心を痛めておられるのです。しかし私たちの力では神がおられる次元への壁をぶち破ることも、神がおられる次元への扉を開けることもできません。それができるのは神だけです。ですから神ご自身が壁を破り、イエス様の姿をとって私たちのところへ来てくださったのです。聖書にはこう書いてあります。この方イエス様はご自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかった。ヨハネ1章11節。イエス様はこの地上、本来イエス様のものであるべきご自身の国に来られたのに、人間は扉を閉ざして受け入れようとはしなかったのです。父なる神はそれを見て、人間に対する関心を捨ててしまわれたでしょうか。いいえ、聖書の言葉は次のように続いています。しかしこの方イエス様を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。ヨハネ1章12節。イエス様を信じ受け入れた者は神の子供とされるのです。これこそ真に驚くべきことではないでしょうか。あなたは自分の人生の扉をイエス様のために開いてみようとは思いませんか。第一次世界大戦の頃、私は若い将校でした。神から遠く離れているものでした。しかしイエス様を人生に受け入れて、私の人生は一変しました。 私はイエス様を信じたために投獄されたこともあり、多くの困難な道を歩みました。けれども私は一度も後悔したことはなく、聖書の御言葉に支えられて生きてきました。私は神の子供とされたことによって、私の人生に真の意味を見出すことができました。もちろんあなたも、どのような職業についていようとも、牧師であろうと、経営者であろうと、会社員であろうと、主婦であろうと、教師であろうと、神の子供とされるなら、その瞬間に例外なく確実に人生の真の意義を見出すことができます。ともかく、まずイエス様を受け入れることです。そうすれば、神はあなたが確実に人生の真の意味を見つけるようにしてくださいます。その一つの実例を新約聖書から見てみましょう。その人はマグダラのマリアです。彼女の人生は荒廃したひどいものでした。彼女は七つの悪霊に取り憑かれていました。彼女は本能的な欲望と情熱に苦しめられ、疲れ果てていました。そのような彼女の人生に、突然イエス様が入ってこられたのです。神の御子であり、救い主であるお方が、彼女に入っていた悪霊を追い出されたのです。イエス様にはそうすることが可能であり、また実際にそうしてくださったのです。その瞬間から、この女性は主イエス様のものとなり、彼女の人生はもはや虚しいものではなくなったのです。彼女はその後、イエス様が十字架につけられ、殺される現場に立ち会う体験をします。その時彼女は悲しみに打ちひしがれ、かつての虚しい罪の中に戻されてしまうのではないかと恐れたことでしょう。しかし、イエス様が十字架につけられてから3日目の朝早く、彼女はまだ暗いうちにイエス様の墓に来ました。彼女が墓に来た時、墓から石が取り抜けてあり、中は空っぽでした。マリアは驚いて、お弟子たちにこのことを告げ知らせた後、また墓に戻り泣いていました。この女性の気持ちは痛いほどよくわかります。もし私が今日イエス様を失うことがあったとしたら、きっと悲しみと虚しさのどん底に突き落とされることでしょう。彼女は自分の救い主がいなくなり、自分がどのようにして生きていけばいいのかわからなくなったに違いありません。突然その時、後ろから聞き慣れた声が聞こえました。マリア。彼女が振り返ると、そこによみがえられたイエス様がおられました。喜びの涙が彼女の方を伝わり、絶望から回復された彼女はこう言いました。ラボニ、我が主よ。マリアの霊から明らかなことは、人生の意味に対して答えを与えることができるのは哲学などではないということです。マリアは罪深い自分の人生の中で生きる意味を見失っていました。しかしイエス様を受け入れた瞬間、この問題は解決されました。神の子供とされ、彼女の人生は意味のあるものとなりました。イエス様の十字架の死により、一旦はまた人生の意味を見失いかけました。 けれどもイエス様のよみがえりを体験することによって、再びさらに深く大きな生きがいのある人生の光の中に置かれたのです。よみがえられたイエス様は、今日も生きて天の神の右の座におられ、いつも私たちに温かい眼差しを注がれ、手を差し伸べていてくださるのです。私たちの信じるイエス様は、今も生きて働いておられる永遠の主です。ですから私は皆様に、ぜひイエス様を受け入れてくださいとお願いしたいのです。イエス様はあなたを待っておられます。今日家に帰られたらぜひイエス様と話してみてください。イエス様はあなたのすぐそばにおられます。そしてイエス様に次のように呼びかけることができれば、なんと素晴らしいことでしょう。主イエス様、私の人生は虚しく無意味です。どうかマグダラのマリアのように私のところにも来てください。私たちがイエス様を受け入れると人生に大きな変化が起こります。私たちが罪を告白し、イエス様を信じ、受け入れたその時、私たちはイエス様の十字架の御業によって救われ、罪を許され、新しい命の中に移されます。私たちの罪に汚れた古い体はその時、イエス様の十字架の死に預かって一旦死にますが、すぐにイエス様がよみがえられたように神の子供として新しく生まれ、そこから新たな意義のある人生を歩むようになります。私たちは聖書にある約束の通り、一人一人例外なく神様から聖霊をいただきます。もちろん、あなたもそのことを確実に体験することができます。まずはともかく、イエス様を受け入れてください。イエス様を受け入れると、あなたは新しい存在になるのです。神の子供になるということは、思考の変化を意味するのではなく、全く新しい存在となることを意味します。私はこの本を読んでおられるあなたに、古い自分の罪に死に、神の子供となって生まれ変わり、誠の命に生き、神を褒めたたえるという素晴らしい体験をご自分のものにしてくださるよう心から願っています。それこそがあなたがこの世に何のために存在しているのかを知る唯一の方法です。どうか今、イエス様を信じ、受け入れて、真の生きがいのある人生を始めてください。そしてそのことを通して、天の父なる神がご栄光を表してくださいますようにと祈っています。私がこの本で語ったことは、一人の牧師の考えや宗教上の教義などではありません。あなたの人生と死に関わることです。永遠に生きるか死ぬかの問題なのです。主イエス様は言われました。見よ、私は戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。黙示三章二十節。 このように主イエス様は私たちに呼びかけておられます。あなたの人生の戸のすぐ外に私は立って待っています。すぐ開けてください。私はあなたの人生に意味を与えたいのです。私たちの人生は一度しかありません。何のために生きるのかということは最も大切な質問です。神は十字架につけられてよみがえられたイエス様の中に明確な答えを示しておられます。今この瞬間もイエス様はあなたの人生の戸の外に立って叩いておられるのです。ぜひその扉を開けてください。決して後悔することはありません。